楽しかった演奏会。
演奏会。興奮して叩き壊したギター。
ギター。
使いすぎて壊れちゃった真空管。
真空管。チャージバックで揉めたライブハウス。
ライブハウス。
バッテリーが上がっちゃった機材車。
ハイエース。
ロックからは
一生卒業できません。ロックンロール
バンドワゴン。
ロックンロールバンドワゴン。Podcast featuring Fuji Fublic。
フジファブリックボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード金沢です。
ベースの加藤です。
始まりました。ロックンロールバンドワゴン、フジファブリックです。
よろしくお願いします。
今日の舞い上がりどうでしたか。いつもと違いましたね。
卒業式風でしたね。
うん。
ね、
うん、
こういうのやったよね。
やったやった。
多分小学校の時なんじゃないかなっていうね。
ねえ、なんかあんまり覚えてないけどやったような気がするな。
うん。
ねえ。
言わされてる。俺に続けパターン。
そう。
練習もしたような気がするんだよね。
するする、ねうん。
した。大ちゃんちょっと言う。ドラえもんみたいでしたけど。
そうね。
はい。なんかドラえもんになっちゃいました。
なんで？
いやなんか
ロックンロール、ドラえもん。
ドラえもん。
そう。ではメッセージいきましょう。大ちゃん。
はい。キス FM 神戸でお聞きのラジオネームローテンさん。私は体調がどれだけ悪くてもなぜか乾パンだけは食べられるんですが、これを話すと変わっているとよく言われます。フジファブリックの皆さんは食欲が落ちきってもこれだけは食べられるというものはありますか。
何なんでしょうね。まずねこの乾パン自体を常備してないっていうね、
うん、もっさもさでしょ、
うん、
水分吸われるでしょ。
吸われるね。
昔すごい食いたかったけどね。
ね、
うん、
そんなにこうしょっちゅう食べるもんでもないもんね、乾パン、
ね
うん、
確かにね、別にまずいもんじゃないっていうか、まあ俺は結構うまいなとは思うんやけど、
うん、
食欲が落ちきってもこれだけはっていうのはあるかな。
ゼリー状のものは食べられるね。
まあね、入れないといけないっていう気持ちはあるからね、何か食べ物をね、
うん、あれさ、ね、体調悪い時に食べたくないじゃん、うんうん、
ない
食べなくていいらしいよ。
本当に
本当
まあその食べなくて体が欲してないってことだからね、
うん、欲してない、いらないみたい。あれって
あじゃあ今までやってたことは割と合ってたんだ、
うん、合ってた食べなくていいみたい。
うーん、
うん、治るとやっぱり食欲出てくるって、
うん、ああじゃあ自分に逆らうな、
逆らうなってことですよ
っていうことなんだ、
うん、
なかなかでもないな俺食欲は。
プリンとか食べれるよ
俺。全然風邪でも何でもステーキでも食えるね。
じゃ全然大丈夫だね、
うん、
そうお腹空いちゃう、う
ん、ちょっと僕ダメになっちゃうっすよ。
ああ
普段から食べないから
変わるんだね、
うん、
まあじゃあ次いきますか。
はい、はい、じゃあ次いきます。
はい、
ではですねラジオネーム、ちゃんあゆさん。
ちゃんあゆさん、
皆さんはモテ期ってありましたか。
モテ期、
私は中2の時に初めて彼氏ができたのですが、
はい、
その時期になぜか他の男の5、4、5人に告白されたことがあります。すごいね、今思えばあれがモテ期だったなと思います、
はい、
そしてその中の一人に我愛にと告白されたことは今でも覚えていますという。
中国語ね。
ね、
我
愛に
すごい 4、5人はすごいね。
すごいね、完全モテ期だね、
うんうん、こんなんないね。
4、5人ないっすね。
ないね、
うん、
モテ
期
ね。幼稚園だな。
モテましたか。
モテたね。
どういう風に。
モテすごかったよ。幼稚園で、いやもう、うん、目立ちたがり屋でしたから。
その具体的にモテるっていうのはどういうことなの。
寄ってくるってことじゃないんだから
女性が、
うん、園児が、
園児たちが園児に寄っていくんだ。
そう、
話しかけられるってこと。
うん、
幼稚園の時とかも覚えてないけどそんな積極的に話しかけてたんや。
話しかけてたっていうか目立ちたがり屋だったから、
うん、
目立った行動をしたりするわけですよ、
うんうんうん、
例えばさその幼稚園の中でなんか車みたいなこう一人乗りのさ、
うん、
遊ぶおもちゃあるじゃないですか、
うん、
あれを、ね、あれを電車みたいに重量編成ぐらいにしてみたりとか、
うん、ああ繋げたってことですね。
繋げたとかね。それだけでなんかこう、うん、
すごいね。
目立つイコールモテるみたいな幼稚園のね、
うん、さすがなんかこう茨城のヤンキーっぽい考え方というか、はい、
そうですね、目立つことがやっぱ大事ですね、
はい、大事ですよ。
なんかでもこの前俺正月さ、うん、実家に帰った時に、
うん、
まあ、僕初対面だったんですけど実家の友達の友達に、
うん、
まあ、僕の中学校の先輩の方がいらっしゃって、
ほうほうほう、
まあ、女性だったんですけど実は私の娘、じゃあ妹が、
うん、
中学校の時に山石さんのことをよく見てたんですっていう言われて、
うん、
電話してもいいですかって言って変わったのよ。
へ
見てたってどういうことですかみたいな、
うん、まあ、校舎からよく見てたんですって、そのグラウンドでサッカーしてるところ ね、
はいはいはい
はいはい、
へーと思って、
うん、
声かけてよとか思ったけどね。
そうだね、その時はね、
うん、
その妹さんは同い年ぐらい、うん、
僕の一つか二つ下だったような気がする。
ああ、じゃあ憧れの先輩的な。
俺？
やつ。
ああ、それだね。
うん。
憧れ、いいよね、そういうのね。
ね、
いや、よく思うんすよ。もう、学生の時とかね。
うん。
みんな先輩好きでしょ？
そうだね。
あれに騙される先輩がいますからね。気をつけないと。
いいね。
気をつけないといけないですよ、先輩はね。
ね、先輩。
ね、
先輩
次いきますかね。
はい、
FM 滋賀でお聞きのラジオネームとちおとめさん、加藤さんの今年の目標はノーも言える男になりたいとのことでしたが、早速どこかで実行されましたでしょうか。
ノーね、
うん、
言ってるよ。
マジで、
うん、
うん、
どこで。
宅配の電話とか。
ん、宅配の電話で、
で、ちょっと今から伺うんですけど大丈夫ですかって言われて、
うんうん、
いや今はちょっと時間がないからダメだ。
それはノーというか、まあまあノーはね、まあ、
ノーですよね、
うん
うん、それ最近のノーですね。
言えたね、
言えた、言えた、
確かに、
うん、はい、ノー使ってますよ、これからも。
使ってるね、
うん、言ってきますから僕は。
でもさ、
うん、
それずっと繰り返してたら宅配便引き取れないよ。
そうね、
いつかイエスって言わなくちゃいけないよ。
そうそうそう、
確かにね、
うん、
そういう時はそのイエスも言える男ですから。
なるほどね、
うんうんうん、
ノーと言えるっていう、今までそんなに言ってこなかったけど、
うん、
まあイエスはずっと使ってきたわけじゃない。
なるほどね、
うんうんうん、
ノーも言えるですから。
なるほど、
はい、
さすがです。
ちょっとですね、ちょっとずつノー言っていかないといけないですね。やっぱり、
はい、
とちおとめさんノー言ってますよ。
言ってますよ、
はい、じゃあ次大ちゃん。
はい、キッス FM 神戸でお聞きのラジオネーム鬼くるみさん、レコーディング用のマイクとライブ用のマイクは違うのですか、それぞれどういったものを選ばれているのですか。
うんうんうん、まあマイクに変わりはない。
ないですね。
ないんですけど、うん、ライブだと、うん、ステージ上でこうやるわけなんで、
うん、
それ用にね、
うん、
あるんですよ。その指向性といって、他の音を言ったらノイズみたいなものを拾わないというかね、うん、余計な音を拾わないダイナミックマイクみたいなね、
ありますよね、
指向性の狭いマイクとか。でレコーディングは逆にそういうステージでやるわけではないので、基本的には、
うん、
違うねマイク使ったりしますよ。コンデンサーマイクとかリボンマイクとかね、
うん、使うよね。
どういったものを選ばれているのですかということなんで、まず僕はライブ用で、
うん、
いろいろ試しましたけども、
うん、
買ったりしてね、
うん、そうだよね、
もうその都度買っていろいろ、まあ、ボーカルを取るということで、買ったんですけど、結局はどこにでもあるシュアーのね、
うん、
SM58 ゴッパと言われるものに落ち着いてますね、
うん、
あれが
あれが一番いい
んだ。あれが一番なんていうか、普通だから、うん、どこにでもあるし、
うん、
そのまあ這い上がりでもないし、
うん、
ローが極端に削られてるわけでもない、うん、でパワーもありすぎるわけでもない。
そうだよね、
うん、だからゴッパがまあ一番手に入りやすいしね。
家でも家用のマイクも買ったもんね。
家用のマイク買った、ね、家用っていうかコンデンサーマイク買いましたね、うん、ノイマンの、
うんうん、
はい、
あれの調子はいかがですか。
バッチリです。
お
マイクって実はカメラとかと一緒でさ、うん、デシケーターっていうのに入れるんですよ。湿
度のね、
湿度調整器みたいな、
うんうん、
あれに毎回入れてる俺がこうちゃんとしてるなと思って
ワインみたいだよね。
そう
だね、
ワインみたいな、ね、うん、まあちっちゃいやつですけど、
うん、
いいです。マイクはね一個一個違うんですよ、楽器と一緒で。
そうだよね、
音が全然違うんで、本当にマニアの方はね、
うん、
たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、はい、いろいろ試してみると面白いんじゃないでしょうかね、
うん、
それぞれどういったものを、大ちゃんはどういったものを選ばれてますか？
ライブはでもやっぱり自分の声に合ったものかな。だからライブってどうしてもそのさっきの指向性っていう話もありましたけど、うんうん、ドラムの音が大きくなっているところで、うん、たくさんの音を拾ってしまうと、うん、僕の声以外にドラムの音も大きくなっちゃうから。
そうね、
僕の場合はそうですね、狭いのが好きですね。
ああ、ギュッとした、
ギュッとした
その57みたいなね、
うん、そうですね、うんうんうん、加藤君は？
僕は最近あのライブではマイクにセンサーがついてて、
はいはいはいはい、
あの顔を避けると音が拾わないっていう風になってるんですよ。
へー、なんと便利な。
そうだから、こうだからコーラする時とかだけ近づいてセンサーが反応してマイクがオンになるっていう。
自動ドアみたいなもんだ。
そうそうそうそう、
自動ドアか分かんないけど、
自動ドアか分かんないけど、まあ赤い赤外線っぽいやつ
ついて
て、うん、俺とか加藤さんとかのアンプ背負ってるでしょ、うん、背中に、
うんうん、
背中であのこう背負ってるっていう、ね、背負ってるわけじゃないんですけど、
二宮さん状態ではない、ね、
そうそうそうそうあのアンプが後ろにあるんで、
うん、
あのマイクに向かってアンプが向いてるんですよ、
うん、
そうそうそう、
だからやっぱりそういうかぶりといってね、
うん、
音が被ってくることが多いので、やっぱセンサーみたいなのはいいのかもしれないですね。
そうそうそうそう、
はい、うん、というそれぞれのマイク事情でした。
はい、
はい、次は加藤さん、
はい、行きましょうか。ではでは、ですね、 FM 大阪でお聞きのラジオネームすみれさん、ライブで新曲を初披露するとき反応がいいとか戸惑っているとか、お客さんの反応というものは分かりやすいですか、という。
そうどそうそうどすな。
そうですか。
そうどすな。
そうどすな。
うん。
うん。まあまあ、わかりやすいですよ。やっぱりこっちも気にしてやってますからね。
そうですね。あ、今日初めてだよなって思いながらね。
うん。うん、新曲やりますってもう言っちゃう時もあるし。
うん
うん、まあ、リリースを発表してからやるっていうのもあったかな。
そうね。
うん。うん、
発表する前にもね、
やってるやってる
やってる、うん、
反応がいいとか、だから夢見るルーザーとか良かったような気がするん
だけど、そうだね、
うん、
逆にグリーンバードとかね、
うん、
全くこう違うバージョンって言ったらあれですけど、メロディーとか歌詞とかも、
うん、
ツアー中でやってそこでまた変えたりしてました
ね。変えたね、
うん。変わっていってましたよね。
うん、多分反応があれだったのかな。うん、いや、そういうわけじゃない。
そういうわけじゃないと思うよ。
うん、
なんかほら、前の方が良かったみたいな人、ことも言う人も多分いるだろうし。
ね、
言
うだろうしね、
うん。うん、そうだよね。うん、曲は毎回違ったもんね。
うん。
うん
うん
ね、
うん、まあ、わかりやすいっちゃわかりやすいよね。
うん。
まあ、でも、できればね、やってる側としてはこう、優しい目で見ていただければ、う
ん、温かい目で、
そうそうそう、
ね、見ていただいたりとかしたらいいなと、
は
い、う
ん、僕らの喜ぶと思います、
うんうんうん、すごく喜ぶと思いますね、はい、はい、ということでもう終わりの時間が来ちゃいましたね、はい、メッセージたくさんありがとうございます、
ね、
うん、
質問がありましたね、
うん、なんかこう音楽的なところもね、
うん、
音楽的なことと、なんかこう普通の話ね、
うん、
何でも OK なんで、はい、もうメッセージ募集中です、メッセージは番組ホームページ、www.jfn.jp/ワゴンからお願いします、音楽の話、家庭の話、
家庭の話、
ここね、すごいよね、すごそうだね、うんうん、職場や学校のこと何でも OK です、うん、送るか悩む前に、
うん、
送ってみよう、
見よう、
そしてインフォメーションを大ちゃん、
はい、春のツアーが決まっております、フジファブリックライブツアー2016三日月アドベンチャーが、 5月17日の神戸から6月26日の長崎まで、本当にいろんなところに行きますね、
うん、
はい。そしてツーマンライブ富士フレンドパーク2016が7月1日は大阪ゼップナンバー、7月6日7日は東京ゼップダイバーシティ東京で行います。
はい、
はい、そして5月11日ニューシングルポラリスが発売決定です。
はい、
これはですね4月から放送が始まるアニメマギシンドバッドの冒険のエンディングテーマになってますね。はい、その他はフジファブリックのホームページをご覧ください。携帯サイトもあります。
はい、お願いします、
はい、
この後はビッグモモの登場です。
ロックンロールバンドワーゲンフィーチャリングビッグママ。
ビッグママギターボーカル金井正人です。
ギターの柿沼です。
ベース安井です。
ドラムスリアドです。
バイオリン東出です。
5人揃いました。
イエス、
はい、
久しぶり
久しぶりですね、はい、全員集合、
はいはい、なぜなら、
はい、
我々ニューシングルスペシャルズと、
はい、
ライブ DVD ザ・バニシング・ブライド・ツアー2015、うん、消えた花嫁の行方が、
はい、
3月9日リリースということで、
はい、
うん、
めでたい。
それを記念して、
はい、
全員揃っておりますが、
はい、
まあ、いろんなメディアでいろんな話させてもらってるじゃないですか。
そうですね。
まあ、ここでしかできない話をしたいなと、
うん、なるほど、
しましょう、
思っております。まずはその前に聞いてください、はい、ビッグママでスペシャルズ。聞いてもらったのはビッグママでスペシャルズです。まあ今日この曲について主に語っていきたいんですけど、
はい、
まあこここういう曲で、
はい、
改めてシンプルイズザベスト10周年のビッグママですみたいなことは置いといて、
はい、
まあ、ここでしか話してない話みたいなことをしたいんだけど、
うん、
まずはあれかな、実は他にも候補の曲あったよね、はい、
そうです、
いろんな曲を同時進行で実は我々ビッグママ作っていて、
ね、作ってましたね、はい、
まあ、ミュートピアっていう曲の延長線上の曲であったり、
はい、
まあ、改めてこう歌詞に自分的にスポットを当てた物語の曲があったり、
うん、
あとはなんだろう、単純にライブでもっと盛り上がれるような曲を書いたりもしたし、
はい、
でその中でこのスペシャルズをまあシングルとしてカードとして切ろうっていうことになったっていうのもありますね、はい
は
い、
そうですね、うん、なぜこの曲にしたんだろうね。
なまあでも
なんかでもさ、やっぱ鳴らした時にこうバンド感というか、
うんうんうん、
まあ、割と僕らいろいろバンドサウンド5人以外の音もこう打ち込んだりして、うん、はい、割とそういうのも作り込んできたじゃないですか、うんうん、でもこのタイミングでこの曲をバッて5人で演奏した時に、まあやっぱ風を感じたんですかね。
風が吹いた。ウィング、
まあ、ここだけの話、ね、さらに探していきますと、ここだ
けの話、は
い、これあごめん、
どうぞ、はい、
どうしよう。
いや、5人いるから拾ってこ、拾ってこ、はい、
レコーディング中に、
レコーディング中に、
実はここだけの話、ベースドラム取ってる間にバイオリン詰めてたね、は
い、そうね、あのレコーディングね、
そうだね、
うん、そうなんですよ。なんか
この曲って順番的には、
はい、
2人がやって先バイオリン取ったんだっけ。
いや、この曲はね、単純にベースドラムからリズム隊から始まって、
俺は撮ったっけ？
先に歌撮ったのかな。
あ、歌撮ってた気がする。うん、
で、ね、最後にバイオリンだったのかな。
そうだ。いやいや、
ギターが、ね、ギターが後だったんだね。
ギターが後だったんだ。
テックのね、都合があって、はい、ギターは最後に回るってことで。
そう、レコーディングスタッフの中でギターの方が、はい、あのその2日目に来れる。
そうだね、
みたいな状況だったんだよね。
まあ、ちょっと一緒にね、うん、こう、うん、
ただ初日の段階で先にバイオリン取ったり歌取ったりとかをしてたのかな。
そうだね。でその時に確かに詰めて、うん、で、うんうんうん、2人が取ってる間にやってて、
レコーディングスタジオで、うん、もっとこうしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかって言って、どんどんフレーズが実は変わっていって、
うん、すごい変わった
真央ちゃんとお互いこう胸ぐらをつかみ合いながら
仲良くね、
なんかすごいあの2人がこう傷だらけで湯気を出しながらあのガチャって上げて出てくるみたいな。
そう
だ
ね
いやでも
そうだっけ
まあちょっとねそんなこうまあちょっとあの前後したかもしれないミュージックビデオの感じもあるやりつつの感じをスタジオで
確かに
あのまあこう音でね、
はい、
やり合ってたような感じが印象がありますよね。
そうなんかでもあのすごく面白かったよね、うん、これができたらこれができるねみたいな感じでさ、うん、あのお互いがこう提案しつつ譲り合うんじゃなくてなんかあの、うん、こうバトンを渡し合う感じがあったりとか、うん、
ね、
なるほど、そうなんかこう優先をいろいろ考えたりいろんな曲の中でこう、うん、
まあ、音楽丁寧に煮詰めて煮詰めていいものができる時もあるけど、はい、この曲はもう鮮度ですね、はい、
鮮度ですね、
スタジオで
パッと浮かんでそれやったらあら素敵みたいな。
そうだからその場でできたフレーズをじゃあ行きましょうってテイクで撮ってもうバシッていいテイク撮れたから、
うん、そうだね、
やったなと思いました。
これはやっぱ10年やってきた積み重ねですよね、
はい、うんうん、勢いが音に出てるマジ
で、うん、まあそこで勢いが音に出たら映像にも出ちゃった、
はい、ミュージックビデオ確かにそうですね、
はい、実はこのミュージックビデオどういうものを作ろうかって基本的にビッグマンはこう一回、はい、ディレクターさんに投げるというか、
はいはい、
この曲でどんなビデオいいですかねって言って、うんうん、アイディア、ま、いただく中で、
はい、
なんか結果的になんですけど CD のジャケットにもこうちょっとファイティングのニュアンスがあると、はい、
なるほど、
はい、ちっちゃい女の子とクマがこう戦っているようなジャケになってるんですね、うん、
はいはいはい、
まあそれも含めてなんかこう、うん、スペシャルズその1対1の関係で何か作れないかと、
はい、
っていうざっくりしたオーダーをしたところ、うん、ボクシングの絵面で帰ってきました、ね、絵コンテル何十も出してもらった中その、ストーリーコンテが採用されましてですね、はい、俺の記憶が確かならば、うん、この3人が、まあ、リアードは、はい、まあランニングっていうとちょっと違うんだけど、
はい、
タンクトップみたいなものを着てるの見たことないんだけど、うん、まあ、プライベートではよく着るんですか？
僕がですか、
はい、
タンクトップですか、
はい、
毎日着てます
よね、本当に、
はい、やっぱりこれ女性もそうだと思うんですけど、
はい、
鏡でやっぱ自分の体を見て、
うん、
で僕の場合筋肉、
うん、
やっぱそれを見てあちょっとこうもうちょいつけなきゃとかゃそういう風にこうやっぱ思うためにやっぱ
一ついいですか、
タンクトップ、
はい、毎日鏡見てない場合どうしたらいいんですか？
あ、まあね
女性はあるって言ったからいや、女性が毎日体、
ま、見てるでしょ、
化粧の
時も体見て
るでしょ化粧は顔でしょ、
あ体をってこと、
ね、まあ、でもそれも顔も一緒じゃん、顔もなんか
自分の体を毎日女性がチェックしてると思ったら大違いと思う。
それなのにそんな綺麗なの？
知らんやんけ知らんやんけ
今マイクにな
んでやねん
すごい
唾出たよごめんごめん。
いやまあでもすごいいろんな意味で身を削った撮影になりましたよ、
は
い、
そうですね。このそのタンクトップの下りはもういいのかな
そうね、なんか見事なこのカッキーとヤッシーとリアドの、
そう、まあまあ正直な話言いますと、はい、タンクトップなんて着ないわけじゃないですか、自分一枚で一枚で出やることはないわけですよ、
なかなか、ね、夏でもね、
僕とベースの安井君は
そうね、特に、う
ん、でもリアドさんがやっぱ着て、
はい、
なんで今リアドさんと君を分けたか分からないですけど、はい、まあでも着てて、でやっぱこうね、
ボクシング
と言ったら、まあ、上裸までいかないにしても、うん、やっぱなるべくっていうところでやっぱね、うん、やってみたんですけど、ね、安井さんどうでした？
うん、まあね、映像になるとね、
うん、
より貧相だから
特に私はね、スタイリストさんと貧相すぎてタンクトップ NG っていうこれちょっと見せらんねえなって言って
逆にちょっと尖った系のボクサーかなと思うよね。
絞りすぎたってこと？
絞りすぎすげーこうタイトすぎる
筋肉がね、うん、かなりね、
そうね僕曲序盤でフードをファッて
こう、そうバーってるよね、
シーンの上腕に時のなさ、
細っ、ね、誰しもが
あれギャグで笑うとこなんですけど、
あれニコ動だったら細っってこう
笑うとこーって出てくる、ね、
弾幕ね、
弾幕
そう、YouTube 弾幕待ちでございます、
はい、そうですね、
メッセージも届いてるみたいですね。
あ、はい
はい、
山尾ちゃんご紹介を、
はい、はい、キス FM 神戸でお聞きのサシスセ醤油さんからです。
はい、
ビッグママの皆さんこんばんは。
こんばんは。
いつもこの番組を楽しみにして聞いています。ありがとうございます。スペシャルズのミュージックビデオ公開されるの楽しみにしていました。
はい、
実際に初めて見た時にあれ安井さんいないなって思って、
あで分かんない、安井が分かんない、
あで、は
い、
サビの時にレフリーが安井さんやったことに気づきました。
はい、
いつもと、感じが違って気づきませんでした、ごめんなさい。
いいんだよ、
なるほど、
悪くないよあなたは。
いやでもこれ、うん、安井さん本当に何だろう、バンド界、
あまだ続いてるのよ、うん、
髪型がね、
あごめんごめん、まだ続いてたん
です。あまだ途中です。
あそうなんだ、ごめんね、申し訳ない、どうぞ。
はい、続けます。ミュージックビデオの内容がボクサーの金井さんを支えるメンバーで絆や仲間意識をよく感じられ、うん、歌に合った内容で面白かったです、
はい、
そう撮影の裏話とかもよければお聞きしたいです、う
ん、
と、
はい、まず、はい、ボクサーの金井さんを支えるメンバーとまだショートバージョンしか見てないってことですね。
そうだね、
そうですね、
まあ、場所によってもフルで見れてる方いらっしゃると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、ストーリーがある
から
ね。これそうだよね、だからタンクトップの話とかも全然わかんない
そう今もやっとしてるから、ね、
まだ出てきてない
か、まあ、ただはい、このミュージックビデオをどうやって撮るの流れの中で、
うん、はい、
まあ、あの実はビッグママは撮ってくれてる MV のチームずっと一緒なんですけど、はい、あの安井さんの演技力すごい高い評価、そう
俳優になればいいのにってずっと言ってるもんね。
ずっとニコラスケイジに似てるねって言われて、どういう反応すればいいのかわからな い
結構本気で言ってるからね。
私結構好きだけどニコラスケイジ
常に、ね、安井に対するこう演技のハードル
いやでも確かにいいね、
いい
光る
ものが出てる。
俺もなんか映画とか出てほしい、うん
う
ん。
でも今回このボクサーっていう聞いて、うん、もうレイジングブルーをこう見直して、はいはい、うん、いろいろ自分なりに研究したんですけど、蓋開けてみたらレフリーレフリーは見てなかったなっ
めっちゃシャドウとか練習してたね。
だから様子おかしかったねレフリーがね、
うん、突っ立ってるね。
あれが面白かったよね。こう金井さん戦ってます、はい、でそれはやっぱこうタイミングでさ、はい、白熱してくると止めるじゃないですか、はい、レフェリーの方、はい、安井さん止めすぎちゃった
すぐ僕がやられる。
止めてくださいって言われたから、そうそうそう、ずっと止めてたら
向かってっただけなのに止めたよねみたいなさ面白かったですね。
そう、あの、はい、名さばきが、名レフェリーの名さばきが、ね、
名脇役です。
名脇役のレフェリーがまたこれね、はい、この後どうなっちゃうか
っていうねところは
交互期待ということで、は
い、いずれフルバージョン公開されるものだと思うので、はい、ぜひ、皆さんオチまで、
そうですね、
こう盛大な前振りなんでね、
ですね、
ショートバージョン
確かに
楽しんでください、うん、そしてですね、はい、カップリングの話、
はい、
今回ね、もうカップリングって呼んでます
、うん、
逆にね、そう
確かに普段はねもうスペシャルズのシングルが出るその2曲目も絶対負けない素晴らしい魅力の曲を用意しようよってずっと思ってたし、そういう風に作品作ってきたんですけど、なんかちょっと考え方変えようみたいなのが僕の気持ちにあって、それを提案したところみんなもなんかそういうのも悪くないかもねみたいなとこあったよね、はい
はい、やっぱカップリングっていうこう逆にワードで楽しめてこう遊べましたよね、
普段やらないようなことを自由にやったりして、ね、
ここでしかむしろ遊べないんじゃないかというか、
いやそういうのが良かったりするんだよねっていうね、
曲が決まった時はさ、そうやってみんなが面白がってって、まあ、いい意味でねこう作っていったけど、それが決まるまではなかなか、はい、決まらなかった。
なんか
こ
うさ、
いやでもほらカップリングと思って作るっていうのって結構難しかったなって私は思った、まあ、
やっぱいい曲を作りたいし、
う
んね、この作ってる時間をこう、ね、無駄にしたくない
もん。いい曲とは何かって話です、
うん、そうそう、でもこういう曲もいい曲なんです、
ね、こういう曲だってエンジニアさんとかさ、うん、スタッフの人とかいいねっていう、ね、
う
ん、確かにね、
そう遊び心をなんかキーワードに音楽の中で自分たちの音楽の中でどうしてもねこう真面目すぎるところが
そうだ、ね、
そうね、
あったところを、あこういう作り方も楽しいなっていう風に思えて、うん、実は曲の前半ってリズムがちょっと緩いというか、
はいはい、
その打ち込みの音色だったり、はいはい、あれこういう曲なのかなって思わせといて、はい、ダーみたいなこう、はい、っていうのをなんか初めはその前半のパートの雰囲気で1曲終わると思ってたんですよ、はい、そういう風に提案したし、僕はこのリズムでこういう風な曲できないかなって、はい、ある時なんかそれも壊したくなっちゃって、
ね、急にね、ツービートとかどうかなって急に言い出してね、金井が
スタジオでなんか金井の様子がおかしいぞ、ジャカジャカジャカジャカ
って言ってね、じゃあこのクリックをこう割
って16でやって、
そっか、ね、数学
ホワイトボードにね、因数分解
やって
因数分解
で同じね BPM に乗ってるんで、
乗ってるんで、ね、
早くなったところもそう、
だから
ぜひ手叩きながら聞いてほしい
ね、聞きやすいけどこうちゃんとこうクレバーな
面白さ、
ね、感じになってるっていうのがポイントですね。
実はこんなに緻密にアホなことやってるんだぞ、
そうだ、ね、そういうことポイントです、そこですよね。
我々ビッグママは音楽で最大限に遊んでおります、
はい、
というわけで聞いていただきましょうか、はいはい、ビッグママでこれ俺初めて曲するから、
そうですね、
聞いてください、はい、アチョコレートゴースト聞いてもらったのはビッグママでアチョコレートゴーストでした。さてそろそろ僕たちとお別れの時間が近づいてきました、
はい、ニューシングルスペシャルズにちなんであなたのスペシャルズ、はい、特別なものに関するメッセージもお待ちしています、
はい、
特別な人、宝物や思い出など何でも OK、思いっきりママ電話ロックンロール判定のメッセージもお待ちしています。採用された人にはこの番組でしか手に入らないビッグママロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼント、本名と送り先の住所も忘れず書いて送ってくださいね。
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。最後にビッグママからお知らせです。
今年はビッグママ10周年、はい、マンスリー企画をやっています、はい、ビッグママニバーサリー2016か2017、yes. マンスリースペシャル開催中です、はい、今月は、10代限定の、ね、対バン公募の透明版ツアーをやります。先日出演バンドも決まりました、はい、Welcome to Big Mama University という企画です、はい、4月は北海道ショートツアー、
はいはい、
ビッグママ北海道クルージング2016、
今からでも間に合うので北見と旭川、
はい、そうですね、そうですね、
ぜひ
楽しみ、
はい、美味しいもの食べ行きましょう、
はいはいはい、5月は毎年恒例の母の日ライブ The Best Mama's Day 2016、
あの日本中のビッグママ好き、ここは見逃さないよう
にお待ちしております。
いろいろ企んでおります、はい、詳しくはビッグママのオフィシャルサイトをチェックしてみてください。今週はここまで。この後はホワイトアッシュにバトンタッチ、せーの、
ビッグママでした。ロックンロール
Featuring White Ash。
どうもホワイトアッシュボーカルギターののび太です。
ベースのあやです。
ギターの山さんです。
ドラムのゴーです。
せーの、
ホワイトアッシュです。
今週はデデン締めです。
イエーイ、
はい、はい、ということで、まあ別にそんなおめでたいかって言われ
てそんなあれです、まあ、締めまあね、締めって大事ですからね。
一応その報告としてのね、はい、今日は締めだよ、締めのテンションで行くんだよっていう、ね、締めのテンションってどんな感じ、山さん。
締めのテンションってもうあれじゃない、はいって感じじゃない、ちょっとはいって感じ。
なるほど、どういうこと、
はいって感じ、うん、もう一回静かにしてもらってから、はいって感じ
何回も
それすいません、ちょっとあのラジオで遊んで、すいません、
そうだ、受けるまでで
もその締めっていうのやっぱね、
うん、
こう落ち着くよね。
まあだから大体あれだもんね、あのライブの後の打ち上げとかさ、
そうですね、
乾杯の挨拶もそうだし、締めの挨拶も大体山さんがね、
そうですね、
あの締めることになるけど、ちゃんと締められたことそんなない
けど、そうですね、
それこそさ、山さんのさ、あの打ち上げの締めってさ、ふえってして
る。そうだね。
言いたいだけ、
はい、
そうね。
ということで、今月はですね、いよいよホワイトアッシュ4枚目の、アルバム、スペード3が、発売されるということで、この番組でもですね、アルバムからいち早く、曲をオンエアしていたわけですけれども、
はい、
この、ロックンロールバンドワゴンのね、リスナーの方からですね、感想が届き始めましたのでご紹介したいなと、思います。
ありがとうございます。
まずはですね、FM シガー、ラジオネームアッシュな気持ちさん、22歳の女性の方ですね。スペード3予約しました、ありがとうございます。家に届くのが待ち遠しいです。ワンマンツアーも参戦予定なので、ライブでアルバムの曲を聴くのも楽しみです、ということで、ありがとうございます、ね、もう予約していただいたということで、予約していただいたということはですよ、
はい、
つまりそれは買えるってことですよ
そうですね、
あのお店に行って、ね、お店に行ってさ、うん、あるかなないかなみたいな感じで行って、あ、なかった、売り切れちゃったっていうことがないっていうこと
です。すごい待ち遠しい時ね、本当に、
ね、うん、あるよね、
ドキドキしちゃう時 ね、
ありがとうございます。続きまして、 FM コーチ、ラジオネームマスターカットソーさん、16歳の女性の方からいただきました、は
い、
GR101 すごくかっこよかったです、
ありがとうございます、
ありがとうございます。学校で軽音楽部に入っているので、文化祭の発表を目指して、みんなでやってみたいと思いました。アルバムも予約しましたということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいね、
軽音楽部ね、
ね、
文化祭の発表ってことはちょうどあれですね、まあ、あの半年ぐらい、あの練習期間というか ね、
は
い、
そ
う
ね、秋だもん ね、
弾けますよね、この曲は
ね、うん、なのでこれぜひね、この文化祭で GR101 をやっていただきたいなと思いますけれども、はい、アルバムを予約したということはですよ、つまりそれはもう買えるってことです、うん、
そこ重要だよね。
さすが、あのやっぱちゃんと音をね、
やっぱだって
無音にするっていうのもなんかグルーブが生まれてるもん、
ね、だって欲しいものがあった時にお店に行くけどさ、売ってませんでしたみたいな感じになって、何店舗もさこう回ることって意外とあったじゃん、
あるね、
予約というシステムを知らずにね、
あとは今時配信じゃなくてちゃんとこう版で買っていただけるっていうこと、
確かにそういう、ね、そういうところ本当にありがとうございま す、ね、うん、そしてですね、FM 大分からですね、ラジオネームいい、ね、ハートロッカーさん、
はい、
18歳の男性の方からいただきました。ホワイトアッシュの皆さん、毎週楽しみに聞いています。ニューアルバム、ラジオでかかるどの曲もめちゃくちゃかっこよくて、他にもどんな曲があるのか楽しみです、スペード3の左右から聞こえてくるギターの応酬はテンション上がります、ということで、ありがとうございます。いやー、すごいね、
いいです ね、 日本全国からのこのコメントは嬉しいですね。
いや本当ですよ、で、はい、何がすごいかって言ったら、18歳の男なのに ギターの応酬って、その応酬っていう言葉を使ってる感じね。
確かにね。
これ絶対
最近習ったのかな。
あれだね。
うん、最近習ってないか。もうちょっとあれか。中学生ぐらいか。
これだから多分あれだと思うな。うん、なんかこう定期テストとかで絶対にね、はい、50位以内には入ってると思う、この子。
頭もいいんだね。頭音楽が好きで頭がいい、ね、最高だ
し、ね、そうそうそう、頭の良さね。
やっぱりね、ギターの応酬っていいと思う。
いいですね。
はい、ということなのでね、うん、本当にたくさんの感想ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひですね、こう、いろんなアルバムね、聴いていただいて、うんうん、それでなんか、これすごいいいですとか、これめっちゃなんか好きですとか、うん、そういうね、感想をどしどしお待ちしておりますので、皆さんも、はい、ぜひ送ってください。よろしくお願いいたします。ということで、ここで一曲おかけしたいと思います。そのね、ギターの応酬で始まります、はい、こちらの曲をお聴きください。ホワイトアッシュで、せーの、スペード3。お送りしたのはホワイトアッシュでスペード3です。まあ、僕たちホワイトアッシュ、まあ、3月に、アルバムが出るというわけですけれども、はい、やっぱバンドっていうのはこう、まあ、CD、ね、作品をリリースするということと、はい、あとはライブをするという、はい、これが大体その2大、は
い、もうそれしかないと言ってもね、
うん、そうですよ、うん、っていう中で言いますと、まあ、2016年、一発目のライブこの間やってきました、はい、どこでやってきたかというと、はい、なんと札幌で
やりましたね、
もう今ね大人気のジオーラルシガレッツのみんなと一緒にね、はい、ライブをしてきたわけですけれども、うん、まあ、すごいね、良、うん、かったよね。
良かったね、
うん、なんかこういいライブ染めをしたなと、
うん、
そう
だね、あだわったね。
でしかもさ、すごいのがやっぱオーラルのみんなは、うん、なんかみんなさ、こうイケてるじゃん。
あ、見た目がね、
うん、イケメン、
イケメン、
イケメン、イケメンなのにさ、すごいその気が利いてるしさ、
そう、ね、もうね、
優しいしさ、
何もないよね、うん、何も欠点ないよね、
そう、
欠点なさそうだよね、みんな ね、
だからそうなってくるとさ、なんかそのうちらのこう存在価値も
待って待って、そんな人それぞれだよ。
なんかすごいなんか綺麗に輝いてる宝石、うん、のなんを目にした時のさ、なんか自分の石ころ感っていうか、なんていうんだろう、同じ石として生まれたのに。
大丈夫大丈夫、のびちゃん歌うまいよ。
あ、本当、
う
ん、あ、よかった、
歌うまい。
やっぱね、顔ばっかり両親を恨むしかないから、
うん、顔がダメっていう言い方になっちゃってるよ、それ。なんか
的に顔に限定するとね、
うん、顔、まあだって、まあ、みんなさ、まあ、オーラルもうほんとさ、みんなかっこいいじゃん、なんかね、見た目もね、あれはまあ ね、あそこには勝つぐらいね、いい音楽作ってこうよ、うん、
頑張ってこうよ。
そうだよ、
頑張ってこう。
やっぱあれじゃん、トータルで勝負じゃん。
そうだよ。
そうだよね。
トータルで。
か、
う
ん、
トータル
で。相性はグラフあるやつよ。ウィニングイレブンとかさ、ね、うん、スピードみたいな。
そうそう、一元に切れてる方が。
そこのね、俺らはまあどっかズバ抜けてればいいんじゃないかっていう。
それが集まれればいいんじゃないですか。
そうだね。
だから、もう、ルックスとかが。
ルックスはもう。
ルックスがもう、
ダメ
ですね、ゼロとか
で、ね、ちょっと陥没気味だもん ね、 もね、
振り方がね、
曲のかっこよさが1万とか、
ちょっとね、そこで頑張んない、ね、
自信持ってこうぜ、
自信持ってこうぜ、
よっしゃ、
はい、落ち込むのやめよ、
ね、まあ、そんな、ライブもありつつ、
はい、
このロックンロールバンドワゴン、先月からですね、発売直前特集をお送りしてますよ。アルバムね、
はい、
もうすぐ出ますよということで、いろいろ特集を、お送りしていたわけですけれども、今日はですね、先週も少しお話ししました、超ピンポイントのアルバム購入特典について詳しく、話をしたいなというふうに思うんですけども、はい、この超ピンポイントのアルバム購入特典、一体何ぞやと、はい、いうことですけれども、アルバム購入者特典といたしまして、ツタヤと、タワーレコードと HMV、 こちらの3店舗では、
はい、
そのお店のテーマカラーっていうんですか、
うん、はい、
まあ、それをモチーフにしたホワイトアッシュ特製ラバーバンドが、
はい、
手に入りますよと、はい、でその他のお店では、ポスターが、もらえますよというふうにお話ししたんですが、その中でですね、タワーレコード、郡山店のみですね、なんと、
はい、
ものすごいスペシャルな特典がありまして、
はい、
それが何かと、言いますと、なんと、うん、山さんのドキュメンタリー DVD、うん、福島や、ああ福島やが手に入ると、
はい、
いうことで、うん、でこれ DVD だけじゃなくて、 あれなんですよね、そのタワーレコード郡山店ではなんと山さんのパネルも用意してくれてる。
すごいですね。
え、山さん一個聞いていい？
はいはいはい。
え、郡山店にいくら払ったの？
払ってませんよ、払ってません、ね、もう本当にあの愛情だけですよ。もう
ものすごい、ものすごい癒着が。
癒着すごいね。
癒着じゃないですよ。まあこれ今ね、聞いてくれてる福島の方で聞いてくださってる方たちは、二畳半レコードオンラジオっていうね、ラジオを聞いてくれてると思うんですけど、僕そこでね、準レギュラーやってまして、そこであの郡山の店長とこう一緒にラジオやってるんですよ。あとその音速の藤井さんとかとやってるんですけど、まあそこでまあね、こういう話も盛り上がってまして。
あ、やっぱ癒着あんじゃねえか
みたいな。ないない。癒着の話じゃなくて。
だってさ、おかしくない？なんで郡山店だけこんなに山さんをプッシュしてくれるわけ？
いやもうこれはもうね、だから愛情でしかないんですよ。いや山さんっていう、むしろホワイトアッシュに愛情が半端ないですから、郡山店は。
なるほど、
は
い、でもパネル側の山さんだけ
じゃん。まあまあまあそこも引っ張りすぎじゃない？
昔からやってますもん ね、
そうですね、あの3体目ですね、これで
3体目でしょ、
はい、3体目
ものすごい長きにわたって、
だからあの
何体までいくんですかね、
中国のあのさ、あの銅像がめっちゃ立ってるやつ、
あれ墓でしょ、
あお墓ですけど、あの縁起悪いですね、すいません、あの そのぐらい、そのそういうぐらい目指していこうかなみたいな。
なるほどね。そのドキュメンタリー DVD っていうの、その詳しい内容っていうのをちょっと山さん言えたりするの？
はいはい。あのね、去年、風とロックっていうね、福島のね、イベントがありまして、はい、そこで、俳句 T シャツっていうものをですね、販売したんですよ。
はい。
それはですね、T シャツの背中に、山さんがこう福島のことを、こう、俳句に起こすみたいな。それをもうめちゃくちゃたくさん書いたんですよ。うん、一句一句。うん、それを、書いてる様子をこうドキュメンタリー風に DVD まとめたっていう感じなんですよ、ね、
それ何何枚ぐらい書いたの？
100以上書きました。
すごいじゃん。
100以上書きました。
だって一句一句違うんだもんね。
一句一句違います。
すごいよそれは。
だってもね、完売したんだもんね。
そうそう、ありがとうございます。
だって人生の中でさ、俳句を100以上考えることってさ、俳人以外いなくない？
そうそうないと思うよ。
そうね、確かに、ね、
貴重な経験はね、ま
ああれですよ。私が今の思いを伝えると、タワレコに来てもらいたいっていうのはもちろんなんですけど、やっぱどっちかっていうと、こう、福島に来てほしいんですよ、僕はね。
なるほどね。
タワレコに来るのはもちろんだけど、それ以外に、もし買いに来たら、福島を楽しんで帰ってねっていう思いを込めて。
これでも、最近山さんさ、その、いろんな番組とかでさ、俳句、実はやってるんですよみたいな話するけど、そろそろこの季語が入ってないことに対して日本俳句協会みたいなところからさ、あなたがやってるのを俳句じゃありませんよみたいなクレーム、
そうそうそう、それはねちょっと
来る可能性あるんじゃない？
心配してるんだよね。だから季語というものをね、そろそろちょっと勉強してった方がいいのかな。だ
どっちにすんの？季語を学んで、
はい、あれですよ、私が今の思いを伝えると、タワレコに来てもらいたいっていうのはもちろんなんですけど、やっぱどっちかっていうとこう福島に来てほしいんですよ、僕はね。だからタワレコもっていうのは、タワレコに来るのはもちろんだけど、それ以外にもし買いに来たら福島を楽しんで帰ってねっていう思いを込めて読みました。
ここで一曲聴いていただきましょう。そんな、福島の皆さんに、
はい、そうですね、
向けてというところで一曲聴いてください、はい、ホワイトアッシュでせーの、
アワーソング。
お送りしたのはホワイトアッシュでアワーソングでした。さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週の放送いかがでしたでしょうか。番組の感想やメンバーへの質問リクエストなどぜひメールで送ってください。メッセージは番組ホームページからお願いいたします。アドレスは www.jfn.jp/wagon、www.jfn.jp/wagon と、なっております。最後に僕たちホワイトアッシュからのお知らせなんですけれども、
はい、
3月16日にリリースされますアルバムスペード3の、なんと特設サイトができました。
はい、う
ん、そして、先日解禁されましたけれども、はい、なんとアニメモンスターストライクのテーマソングに僕たちホワイトアッシュ決定いたしました。
やったね。これはもっとテンション高いでしょ。やったーって感じでしょ。
アプリゲームのね。
そうですね。
まあ、大人気ですよね。
大人気ですよ。
もうね、去年のそのヤフー検索ランキングで、
はい、
トップ10の中に入ってたからね。モンストっていう言葉。
すごいですよね。
うん。
なんかやっと言えたなみたいな感ありますよね。僕らもやってますからね。
やってるね。
ね、
だってまあいろいろあれですけども、それはだから来週
これからまたね。
そう。
はい。 話していきましょう、う
ん、ね、はい、はい、ということで、詳しい情報はですねホワイトアッシュのオフィシャルホームページをチェックしてください、よろしくお願いいたします、
はい、
というわけで以上せーの
ホワイトアッシュでした。
ロックンロールバンドワゴン、ロックンロールバンドワゴン、今日はそろそろお別れです。3組のトークいかがでしたか。
番組ホームページでは惜しくもカットされてしまった未公開トークも聞けちゃう音声ポッドキャストも公開中です。
あなたからのメールも24時間お待ちしております。
改めてロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon をチェックしてみてください。
それではまた来週、せーの
See you next rock and roll!